Sun Na Photo Nice Show.
そんなフォトナイショー第10回です。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトナイショーです。
はいはい。
お送りするのは吉安と
斉藤でございます。
どうも。
どうもです。
始まりました。10回ですね。
10回来ちゃいましたね。
なんとかこぎつけましたよ。
ねえ。
毎週。
ねえ。
あ、そうそう。最初にですね。
はい。
訂正の方。
はいはい。
前回の放送でですね。
うん。
ちょっと間違ったことを言ってしまいまして、うん、それの訂正を先にさせていただきたいと思います。
はい。
プラス補正とかマイナス補正がどうこうっていう話をしたときに、
うん、
プラス1段階は光の量が2倍になりますよっていう中で、
うん、
先週はですねマイナス2段階補正すると8分の1になっちゃうよっていうふうに言ってしまったんですが、実は1段で2分の1、うん、2段階で4分の1というのが正しいので、お詫びして訂正させていただきます。すいませんでした。
突っ込めばよかったのかな。あれ ?8 分の1? まあ、まあいいかとかって思っちゃったんですけどね。
そうそうそう。うん、申し訳なかったですね。
いや、とんでもないですよ。
ということで、最近というか、ここのところのカメラライフ、どんな感じですか?
ですね、私の可愛いキス X4 がですね、
うん、
ちょっとトラブルがありまして、
はい、
あのね、まあ、あの一眼レフですから、ファインダーというね、覗き窓があって、そこを覗いて、うん、オートフォーカスをすると、その画面にこう、ひし形状に、俺のやつは9個の、オートフォーカスが合うとこ、ここが合うとこだよっていうのが切ってあるんですけど、うんうんうん、
はい。
そこ本来は、オートフォーカス合わすと赤くペッて光るんですけど、
はい。
うん。あのね、ほとんど、何これ光ってんのこれどうなのくらいになってたんですよ。
うんうん。
うん。でね、最初あんま気になんなかったんですけど、この間その桜の撮影行った時に、あれって思いまして、で、家帰ってきて、もう真っ白なところをやって、
うんうん、
ファインダー覗いて、オートフォーカス合わしたら、なんかぼんやりとしか光ってなくて、あ、これおかしいと。本当はもっとバッて赤く光るんですけど、
ピカリってなるんですよね。
ピカリンってなってくれるんだけど、そのピカリンがね、ボワっていく感じなんですよ。
ああ、
参ったなって思って、
うん、
でね、この間ちょっと吉田先生とね、お話しした時に、まあ俺のカメラキャノンですから、キャノンのね、サービスセンターを教えて。
サービスセンター、はいはいはい。
たら、最初ほら、新宿の方。
そう、新宿だとその場で直してくれることがある。
で、じゃあ俺も新宿持ってこうって思ったら、意外や意外、私の近所の上野にも、実は同じサービスセンターが、その場で直してくれるかもしれないサービスセンターがありまして、うん、で、そこ持ち込んだら、もう即答でお預かりになりますと言われまして、今、手元に、愛しのカメラちゃんがありません。
ああ、入院中ですか。
入院中です。
少し寂しいですね。
寂しいです。せっかくレンズ買ったのに、つって。
ねえ。逆に私はやっとアマゾンでポチりまして、
うん、じゃあ
コンパクトデジカメが
多分
明日来ます。
おお、おめでとうございます。いや、おめでとうなのか。
ちょっとね、なくしたというか盗難にあったというか、
うん、
カメラの、まあ、後継のやつが来るので、
うん、
まだ顛末はおいおいお話ができればと思いますが、
そうですね、ぜひ聞かせていただければと思いますね。
はい、
うん、
ということで今日の本編の方はですね、うん、
はい、
露出の関係の、まあ、最後の解説で、
うん、
感度についてお話をしたいと思います、
はい、うん、
ちょっとねデジカメ特有でですね、前からというか昔から写真やってきた方でも、
うん、
感度の設定っていうのはどうすればいいのかっていうのは、うん、ちょっと勝手が違うのかなと思ったりもするので、
はいはい、
感度の話をできればかなと思っております。
はいはい、
ということで、本編の方行ってみましょう。
はい、よろしくお願いします。
今回も、まあ、露出関係の説明のをやっていきたくて、
はいはい、
感度についてお話をしていきたいと思います、
うん、
感度を説明する前に、うん、露出の復習をちょっとだけ、
はいはい、
しましょう、
うん、お願いします。
前回前々回と同じ説明になるんですけれども、
うん、
写真が写るときには、
うん、
レンズから光が入ってきて、
うん、
絵を写す撮像素子っていうところに光が届くと、
はい、
そこで写るんですけど、
はい、
その前にシャッターっていうのがあって、
うん、
ある時間シャッターを開けて、
うん、
閉じるというのをやると、うん、その分光が入ってきて、
うん、
絵が写る
はい、
っていうことなんですよね、
うん、
だからレンズが、まあ、太いほどっていう言い方は変なんですけれども、
うん、
大きくてたくさん光が入ってくれば明るく撮れて、
う
ん、それを、少なくするために絞りっていうのをギュギュギュって絞っていく、
うん、
もう一つはシャッターっていうのを長く開けてれば光がたくさん入って、
うん、
短いと暗いと、
うん、
でじゃあ同じだけの光を、絞りというかレンズが同じでシャッターの開いてる時間が同じだったとして、
うん、
カメラの中でどう写真に写るかっていうところに感度が引っかかってくるというか関係してくるんですね、
うんうんうんうん、
フィルム世代の方々は、
はい、
感度っていうと ASA100 とかですね、うん、ISO400 とかそういうのを思い出すんじゃないかと思うんですけれども、うん、昔々というか、皆さんが、皆さんって何歳ぐらいなんだ、聞いてる方々がまだ若いんじゃないかと思うんですが、
うん、
昔々はフィルムといえば100っていう感度が普通で、
はい、
暗いところで撮るには400とか、
うん、
800とかっていうのがあって、
はい、
逆に感度が低いやつも出てたりするんですね、
うん、
50とか25とか、
うん、
っていうのが出ていて、フィルムを一回カメラに入れると、
うん、
写真をフィルム一本撮り終わるまで感度って変えられなかったんですけど、
うん、
デジタルカメラになって、
うん、
光を電気信号に変えて写真にするようになったので、
うん、
そこの感度が変えられるようになってるんですね最近は、うん、
はい、
でコンパクトデジカメ使ってる人とか、はい、携帯のカメラ使ってる人だと感度なんてあまり気にせずにバンバン撮ってると思うんですけど、
うん、
感度が変わると何が変わるのっていうのを知っておくと写真の仕上がりに不思議さが減るというか納得がいくんじゃないかと思っていて、
うんうん、あのそもそも、
はい、
感度って何なんですか。
同じ光が入った時に、
うん、
それを、明るいって思うか、
うん、
グレーというか中くらいって思うか黒いって思うかが違っていて、うん、
はい、
感度が高くなると、
うん、
同じだけの光でも明るく映るんですね、
うんうんうん、
さっき言ったレンズとシャッターの関係で、うん、同じだけの光が入ってきても感度高くしとくと白っぽく映って、
うん、
感度低くすると黒っぽく映るっていうのが感度の設定になります、
うんうん、
なので適正な感度っていうのに設定してあげれば、
うん、
良さげに映ると、
はいはいはいはい、
なんですが、うん、じゃあ感度ってすごく低いところすごく高いところまであるかっていうと、
うん、
そんなことはなくてカメラによっても違うんですけど、
うん、
あんまり感度を上げすぎるとですね、
うん、
画面の画像が荒れるザラザラしちゃうっていう風になっちゃうんですね、はい、うん、一眼レフだと3000とか6000とかそういう方に行くと、うん、だんだん、なんかザラザラしてんなってなるし、
うん、
コンパクトデジカメとかだとまあ800とか1000ぐらいからそういうのが現れ始めるものが多いんですけど、
うんうんうんうん、
なので暗いところで撮るときに感度上げなきゃいけないのは上げなきゃいけないんだけど、
うん、
感度を低くしておいて、つまり本当に入ってくる光をたくさん撮って感度を上げないっていう設定にした方が絵は綺麗になるんですね。逆に感度下げていくとそのザラザラが減って、
うん、
ノイズが少ない写真になるっていうのが特徴になります、はい、で言っちゃえば それまでなんですけど、
うん、
で今回その露出の説明の最後なので、
はい、
光の量と感度の話を総合すると、
うんはい、
要するにレンズを通る光の量を調整するっていう絞り、
はいはい、
シャッターが開いてる時間を調整するシャッタースピード、
うん、
あとは撮像紙の感度っていう3つが三つどもえでですね、
うん、
いろんな設定をして明るく撮れたり、
うん、
暗く撮れたり、
うん、
いい感じの明るさで撮れたりっていうのがあって、
うん
はい、
うん、
その3つが絡んでるっていうのを覚えるだけで、次何かするときにいろんなこう工夫ができるようになるんじゃないかと思っていて、
はい、
暗い時には絞りを開けるまたは明るいレンズに変える、
うん、
一眼レフ、
うん、
で暗い時にはシャッターの開いてる時間を長くする、
うん、
あとは感度を上げる、
うん、
いろんな方法があって、
うん、
じゃあどの方法を取ると絵がどうなるかっていうのは、
うんうんうん、
今日詳しくは話さないんですけど、
うん、
この3つが関わってるっていうのが、
うんうん、
ふーんって構わないので、
はい、
気持ちの中に身についているとですね、
はい、
次のステップへの階段が低くなるんじゃないかなと思ってるんですよ、
うんうん、
多分斉藤さんも最初何が何だか分かんなかったと思うんですね。
もう全然分かんなかったっすよ。
そうそうそう。
そんな
じゃあ、
うんうん、シャッタースピードと絞りと、
うん、
その感度、
はい、
さっき先生が言ったように三つどもえ状態なので、これもう、うん、あの素人考えじゃ分かんない世界じゃないですか。もうあのその
分かんないというかですね、
うん、
どうしたらどうなるかと
くっ
つけなきゃいけないんだけど、1個だったらまだしも2個3個になると
3個、そう
どう調整していいか分からなくな
る、分からなくなる、そう
正直ですよね。
そうすごくね、これは一眼買った時にもうコンデジでは全然気にしなかった領域だったので、でも、うん、せっかく一眼買ったんだったらその辺も知っておきたいなって思って一応勉強はしたんですけどね、
うん、簡単に一言ずつ言うと、
うん、
絞りを開ける、うん、つまりレンズを取ってくる光を多くすると、うん、ピントが合う範囲が狭くなる、
はい、
手前とか奥がボケます、
うん、
逆に絞りを絞る、
うん、
なんていうかな、丸くだんだんこう本当に絞ってくるんですね。レンズの前から見てると見えるんですけど、
うん、
そうするとピントの合う範囲が広くなる、
うん、
なので絞っていった方が、ピントが合いやす
い
っていう利点があるんだけど、
はい、うん、
ぼかして撮りたい時に開けなきゃいけない、
うん、
でシャッターはね、本当は時間なんだけど普通用語ではシャッタースピードって言うんだよね、
うん、
ですね、うん、シャッタースピードって言っちゃうと、
うん、
シャッタースピードが速くなればなるほど当たり前ですけど動いてるものが止まって
映る、止まって見映ると、
うん、長くなればなるほどたくさん光が入るけど、
うん、
ブレって映る、
はい、
っていう、まあ、トレードオフがあって、うん、今度感度は低くなると綺麗な絵で、
うん、
感度上げるとザラザラしたい、
ザラザラ、
うん、で昔から写真はだいたい光が足りないことをなんとか頑張るっていうのになってきたんで、
うんうん、
レンズを明るくして、
うん、
シャッタースピードを長くして感度上げてっていうのをやってきたんで、
うん、
ピントが合いにくくてブレて、ザラザラするっていうののどれを改善するかっていうふうに、
うん、
みんなが工夫をしてきたんですね。
なるほどなるほど。
そう、その中でブレを防ぐために手ブレ補正がついたり、
うん、
高い感度でも綺麗な絵が映る技術革新があったりして、
うん、ノイズが少ないってやつですね。
そうそう、うん、なのでまあまあそこそこの設定にしときゃ映るよっていう風にだんだんなってきたので、うん、
はい、
だからコンパクトデジカメとかでオートってやっとけば大体ちゃんと映るようになってきてですね、
うんうん、
ただやっぱりこだわって撮りたいとか、
はいはい、
ちょっとこんな写真が撮りたいなって思った時に、
うん、
そこを調整することで表現ができるようになるので、
うん、
ぼかすぼかさない、
うん、
ぶらすぶらさない、
うん、
あとは、動いてるもの撮るから、ブレちゃいけない、
うん、
あとは、それに合わせて感度を低く抑えたい、
うん、
みたいなところをうまく調整していくのが、
うん、
次のステップかなと思います、
うん、これ例えばコンデジしか使ってない人からするとちょっと敷居の高い話かもしれないけど、今のコンデジもちゃんとその、感度、前回も言いましたけど、ISO ISO 感度っていうのは今設定ができるんですよね、ほとんど。
そうですね、
うん、
で普段はオートっていうのになっているので、
うん、
暗ければ感度高く、
うん、
明るければ低くっていう風にカメラが勝手にやってくれるので、うん、あまり意識しなくても綺麗な写真は撮れるんですけど、
うん、
例えば夜景を撮るのにザラザラしたのが嫌だなって思ったら、
うん、
感度を下げて、
はい、
シャッタースピードをゆっくりにすると、
うん、
ブレちゃうけど、
うん、
じゃあどっかに押し付けてとか三脚に乗っけて撮れば、
はい、
感度が下げられるんじゃないかとかっていう風に、うん、応用が効くようになるわけですよね、
うんうん、
でコンパクトデジカメでも同じ、
うん、
あとはなんか暗いところだとザラザラするよねっていう原因は実は感度を自動で上げているからっていうのに気がつくと、
うんうん、
例えば iPhone で撮ってどうもザラザラしてるなとかいう時に、うん、あ、これは感度高くなっちゃってるんだ、もう少し明るいところで撮ればいいんだっていうのとかが分かるようになるんじゃないかなと思います、うん、
なるほどね。
こんな感じで露出の話をいろいろしてきました、
う
ん、
はい、
この先どう振っていくかをちょっと悩んでいて、
うん、はい、
エンディングでちょっと斉藤さんと相談しようと思うんで、
はい、
次回からどうなるかは、今のところ予告はしませんが、
はいはい、
次のネタに悩んでるっていうのが正直なところです、
うん、あれですね、リスナーさんにどういう方向で行ってほしいのかを募ってみるのも面白いかもしれませんな。
そうですね、
うん、
こんな方向とこんな方法を考えてるって話をエンディングでしたいと思いますので、
はい、
とりあえず今日は露出の説明の最終回感度についてご説明をしました。
はい、
後半に続きます。
はい、教えて吉谷先生のコーナー。はい、教えて吉谷先生のコーナーでございます、このコーナーも引き続き先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ですね、メールをいただいておりまして、
ありがたいことです、
ですね、前回もメールをいただいたひまゆ様からまたメールが来ておりまして、
はい、
読まさせていただきます。
はいはい、
はい、いつも楽しく、拝聴させていただいております、
ありがとうございます、
今回の質問はスナップショットなどを撮ってる時にどうでもよい写真からワンランク上の写真になるためのテクニックなどを教えてください。
お
構図が重要なのか影を入れないとのっぴりした写真になるとかです。スナップ写真が上手になるともっとカメラを持ち歩きたくなるんですが点々点、
うん、そうですね、
うん、上手な人は散歩している犬や公園の遊具を撮るだけでも素敵に撮っています。
うんうん、
また便利なストラップや綺麗なストラップなどなくても困らないがあると便利な小物の紹介もお願いいたします。いつもお
願い
します。またやった感じでこれからも楽しい配信をよろしくお願いいたしますということで、
はい、ありがとうございます。
いただきました。
スナップショットが上手になるコツですか。
ですね。
いやー難しいですね。特にスナップショットとかって、
うん、
コツがないわけじゃないんですよ多分、
はい、
こんな構図があるとか、うん、物の入れ方をこうするとかっていうのがあるんですけど、うん、今日あえて、うん、そういう話をせずに行きたいと思います、
はい、
なんかね、うん、こう自由度がなくなっちゃったりとか、
うん、
型にはまった写真になっちゃうんじゃないかっていう不安があるので、
はいはいはい、
楽しく撮るのに、
うん、
こうこんな構図がいいんじゃないかとか、
うん、
こんな影とかっていうのじゃない方法で楽しくなって、なおかつ上手になるっていうことができないかなと思って、
はいはい、
メールをもらってからちょっと考えたんですよ、
うん、
多分2つぐらいあって、
うん、
1つ目は、第5回ぐらいで言ったかな、
うん、
自分が何を撮りたいのかちょっと考えて撮ってみようっていうのをやるのがいいんじゃないかと思ってるんですね、うんうん、やっぱりこうスナップショットってふと気になるものをパシャって撮るじゃないですか、
はい、
あ、自分って何が気になったんだろうっていうのをもう一回考えてみる、
うん、
1枚撮った後、
うん、
うーんこれは自分は何撮ったんだろうって思って、
うん、
例えば物だったら近づいてみるとか、
はい、
方向変えでもう一回撮ってみるとか、
うん、
あとは暗めとか明るめにしてみるとか、
うんうんうんうん、
いろいろ喋ってきたと思うんで、
はい、
そんな風に自分が何を撮りたいのか、
うん、
その撮りたいものがより、伝わるようにするにはどうすればいいのかっていうのを考えながら撮るっていうのが一つ王道かなって思ってます、うん、
はい、
もう一つなんですけど、
うん、
テーマを持って撮ってみると面白いんじゃないかと思うんですね、
うんうん、
例えば、
うん、
黄色いものとか、
うん、
色を決めて、
うん、
カラフルなものを撮ってみようとか、うん、モノトーンなものを撮ってみよう、今日は赤いものにしようとかって考えていくと、
うんうん、
面白いものが見つかりやすいですし、
はい、
同じようなものを撮っていくと、
うん、
撮り方とかもだんだんこう自分の中で消化できてくるんじゃないか、
はい、
今の季節だったら例えば花を撮ってみようとか、
うんうん、
街の中で撮るでもオブジェ的なもの、
うん、
何かしら変な形をしているものでも構わないし、
うんうん、
あと多くの人がやってる猫撮るとかね、
はいはいはいはい、
っていう風になんかテーマを決めて撮ると、
うん、
なんだろうな、スナップショットなんだけど、
うん、
もっともっと楽しくて、うん、なおかつ、撮りたいものが分かるっていうと変だな、うん、これを撮りたいんだっていう風に自分で思いながら撮れるんで、
うん、
それは面白いかなと思うんですよね。
そうですよね。例えば今言ったように漠然とカメラを持ち出す時が前あったんですけど、何が撮りたいじゃなく、
うんうん、
その時にこうカメラ向けて面白いと思ったものをバンバン撮ってって言ってではないかと。
そうそうそう、
ね、
カメラを向けて撮った時に、うん、今デジタルなんで1枚パシャって撮った後、
うん、
これまでの1回から9回までのこう、うん、コツを生かしていただいて、
はい、
うん、例えば立体感がどうもなくてのっぺりしてんなって思ったら、
うん、
景色を片目で見て、
うん、
両目で見ると立体感出るんで、
はい、
片目で見て、あ、ここが自分が立体感出したいとこだなっていうのを見つけたりとか、
はい、
明るめに撮ったらなんとなくこう雰囲気がより明るく感じるなとか、
うんうんうん、
もう少し重めな雰囲気を出したいな、
うんうんうんうん、
っていうのもできるはずだし、うん、あとは、近づく遠ざかる上から下からっていうのもいろいろ試せるんじゃないかと思って、その中で、あ、自分が撮りたいのはこんなだったっていうのが見つかるといいし、
うんうん、
それがスタイルになってくるんじゃないかと思うんですよね、
うん、
そう、なんか本とかを読むとね、
うん、
ペケペケ構図、例えば日の丸構図だと良くないとか、
はいはいはいはい、
画面を半分にこう斜めに切った線が入ってるといいとか、
うん、
こう S 字な構図があるとかいろいろ書いてあるんですけど、
うんうん、
なんかね、そういうこう決まったものに合わせていくっていうのは、
うん、
楽しい時もあるんだけど、
うん、
やっぱり合わせなきゃいけない感じ、やらされてる感があって、
うん、そうですね、うん、
そっちを狙ってる人はそっちでもいいんですけど、
うん、
やっぱりこう撮りたいものを撮りたいように試しながら、
うん、
自分が好きなものを見つけていくっていう風にするのが 楽しいスナップショット撮影のコツかななんて思ったりもします、うん、あと知り合いではですね、
はい、
何かを持っていく人がいるんですね、
うん、
例えばちっちゃいぬいぐるみを持っていて、
うん、
その風景の中にポコって部屋で撮るとかね。
おー、なるほどなるほど、うんうんうんうん、
ただちょっとね怖い人を見たことがあって、
うん、
歩道橋を渡ってる途中で、うん、フィギュアの女の子20センチぐらいのやつを座らせて撮っている、はいはい、
うん、
お兄ちゃんがいて、
う
ん、
怖いわ
それはちょっと怖かったんですけど
なるほど、うん
うん、
まあちっちゃい、まあ、そういう、
そうだね、
まあ、そういうのも、まあ、一つの例と、
ね、そうそうそう、うん、そんな感じで、うん、自分が行ってふと思った景色にちょっとだけなんか自分なりのスパイスを入れて撮るっていうのも面白いかもしれないです、
うん、そうですね、やっぱり本当にもうこの番組で散々言ってるけど楽しく撮ってなんぼですからね。
そう、自分が気に入る写真が撮れるのが、うん、私は写真の成功だと思っているので、
はい、
みんなからうまいねって言われる写真はやっぱりそういう本にいろいろ書いてあるので、
うん、
いいんですけど、
うん、
お友達がいいねって言ってくれたり、あ、自分が私に気に入ったっていうのを撮るには、
うん、
やっぱりいろんなものを試してみるのがいいんじゃないかって思ってます、うんうん、
そこでですよ、うん、先生、
はいはい、
私の切なる質問なんですけど、
切なる質問、
切なる質問なんですけど、あの、俺すごく写真がブレるんですけどどうしたらいいでしょうか。
あ、手ブレしやすいってことですね。
そうなんです、
それって一眼レフの時ですか、それともコンパクトでしょうか。
レフですね、うん、
あ、一眼レフって顔にくっつけるじゃないですか、はい、ファインダーとか、うん、なのでどっちかっていうとブレにくいんですけど、
うん、あいたた、うん、
本当に夜とかでシャッタースピードを長く、
うん、
スローシャッターにしなきゃいけない時には、うん、三脚とかにつけたりどっかに落ち着けるのが一番いいんですけど、
うん、
普通に立って撮る時には、うん、足を肩幅ぐらいの幅なんだけど、
はい、
私は左足を前出すんですね、
うん、
で右足を少し直角というか、
うん、
なのでなんていう言い方をするんだろうかな、ちょっとね左肩を前に出すようにして構える、
はいはい、うん、
でカメラと顔をなるべくくっつける、
うん、
脇を締める、
はい、
で一深呼吸をするように、うん、ゆっくり息をして、うん、吐き切ったところでシャッターを押すとかっていうのは気をつけてるかな、うん、
なんかね、まあこれ私生まれつきなのかも、生まれつきとかっていうのも変かもしれないけど、
うん、
あのね、体にすっごく力が入ってるらしいんですよ。本人はその写真撮ってる時はそんなに意識してないんですけど、
うんうんうん、
でましてやそうやってあの手ブレ写真を量産すると、今度のこれは手ブレはまずいぞって思って余計力が入ってる可能性があるんですよね。
やっぱり深呼吸して肩の力を抜くのがいいんじゃないかと思うんですけどね。
そうか、
力を抜く努力って難しいんですよね。
そうなんです、俺もう完全にね、石像になっちゃうらしいんですよカッチカチになっちゃう、もうカッチカチやぞみたいなね、うん、
ね、
どっかの笑いになっちゃうんですけど、で一応気をつけてるつもりなんだけど、でも気がついてると本当にね、肩のあたりがねビッチビチに張ってる時あって、
うん、
もうこれ
じゃ、うん、それも、
うん、
斜めに構える、左肩を前に出して、はい、うん、右手を引くように構えたりすると、あの真正面のコチコチよりは体動かると思いますよ、うん、
あ、じゃあちょっとこれ意識してみます。
ちょっとやってみてみてください。
ブレるんですよ。
あとはやっぱシャッターを押すときに、
うん、
って言ってんだろうな、そーっと押す感じの、
うん、
ギュッて押さないの。
ソフトタッチってやつですか。
じわじわじわじわってやるとどっかシャッターが切れるので、うん、そんな感じもありなのかもしれないですね。
女性のお胸、あ、まあそういうこと言っちゃいけないな。
ソフトタッチ。
ソフトタッチですね。
はい、
はい、
そうそう、で質問の後半にあった、
はい、
便利な小物とかの話は、
うん、
またどっかで取り上げたいと思います。
そうですね、はい、いろいろ突き詰めると面白いこう小物もいっぱいあると思うんで、それはそれでまたいつになるか、うんうん、
今度どっかで、
うん、どっかでやりましょうね、うん、
はい、ということで質問コーナー、はい、こんな感じで、
はい、
そのフォトナイスショ
エンディングでございます。
はいはいはい、
小物の話がちょっと出たんですけど、
うん、
私はですね一眼レフのストラップをちょっと変わったやつを使っていて、
はい、
伸び縮みするっていう言い方変だな、長さが結構自由に調整できるやつを斜め掛けにして、歩いてる時とかはギュッて締めて、撮影する時にフッて緩めるっていうストラップを使ってたりします。
おお、いいっすね。俺ね、斜め掛け ができる。で、うん、その状態からちゃんと取れて、あと首掛けにした時も長さがこう、なんて言うんだろう、すぐ調整できるタイプのストラップ欲しかったんですよ。
ほうほう。
うん、それなんてやつですか？
私が使ってるのは、うん、ダイアゴナルと読むのかな？ですね、うん、綴りは DIAGNL。うん、ダイアグナルなのか分かんないけど、うん、っていうところの、
はい、
忍者ストラップっていう商品名のやつを使って。
忍者ストラップですか、
うん、はい。まあね、ご自分のこう用途に合ってる方は参考にしてほしいんですけど、うん、ちょっとね、こう特殊って言ったら変なんですけど、邪魔になったりとかっていうのもあるんで、
うん、
ぜひそれでGoogleとかでサーチしていただいて、どんな感じかを見て。
それで、ね、いい。ちょっと俺もちょっとグーグります。
ということでですね、前半に言った、うん、
はい、
これの先どうしていこうっていうのをちょっと悩んでるところがあって、
ね、うん、
大きくですね、二つぐらい方向性があると思ってるんですね。
はい、
うん。で、一つはですね、シーン別の撮り方みたいな。
はい。
とか、被写体別。
あ、
食べ物を撮るんだったらこんな感じじゃねえとか、
ポートレートとかこんな感じじゃねえ、そうそうそう、みたいな、ね、
さっきそのスナップショットの話をしたんですけど、
うん、
被写体とかシーンが決まってくるとコツが分かりやすくなるんですよ、うん、
はい、
食べ物を撮るときには、暗めにするとまずそうとか、
はい、
あとホワイトバランスっていうのが青っぽいとまずそうとか、
うんうんうんうん、
あとは全体を入れないで集中した方がメリハリがあるとか、うんうん、っていうのがあって、そっちのシーン別の方の話と、
うん、
もう一つの案は基本を抑えていく方の、うん、説明、
はい、
今回の話でいくと、うん、じゃあ絞りって開けたらどうなるの、絞ったらどうなるの、うん、どのくらいがいいの、
うん、
シャッタースピードってどのくらいを使うとどんな効果が出るのみたいな、はい、
うん、
いう話、あとは、コンパクトデジカメの、シーンごとの特徴って何なのとか、
うん、
でどういうてか大きくその2つだとどっちがいいんだろうななんていう風に思ってるんですけどね、うん、
難しいっすよね、
うん、ぜひね、もし、こっちの方がいいよっていうご意見があれば、
うん、
コメントとかメールとかいただけるととても嬉しい。
そうですよね、こういう方向で聞きたいとかね、うん、こういうのが聞きたいっていうのがあれば本当に助かりますもんね、
う
ん、
そう。またね、今みたいに前半後半分けてるんで、
うん、
前半シーン別やって後半テクニック的なものっていうのもできるかなと思うんですが、
うん、
まあまあ来週は何をやるかは全然決めてなくて、
うん、
考え中っていう感じかな。
そろそろ被写界深度、でもそう、被写界深度とかっていうとちょっと難しくなっちゃうかな。
そうすると、
うん、
今日話した内容の中の絞りって何なのっていうところから話すと、
うん、
被写界深度だとかそういうのが出てきて、
うん、
多分ね、絞りの話をするだけでも3回分ぐらいあるんじゃないかと思ってるんですよ、
うん、じゃあもし誰からもメール来なかったらその方向でいきますか。
そうですね。ご意見なければそっちの方向
で、そっちの方向で。ちょっと難しくなっちゃうかもしれないけどね、難しいっていうかちょっと、
ね、難しいっていうかテクニック寄りになっちゃうんで、
うん、
写真寄りからね、
そうですね、
うん、っていうのもあるんで、ちょっと、そっちも考えつつ、
そうですね、だから本当に、些細な こんなのがいいんじゃないのって今言ったような流れでこれが聞きたいっていうのがもしリスナーさんの方であればね、メール送ってもらえば、うん、ね、それそっちの方向でも全然 OK だと思いますしね、
そうですね、
うん、
ということで、
うん、
そんな流れなので送り先の方の説明をしたいと思います。
はい、お願いします。
そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを募集しております。
はい、
コメントや質問、こんなことを扱ってほしいなどリクエスト、
うん、
などなど何でも結構です。
はい、
投稿はブログ、ツイッター、メールなどでお願いします。
はいはい、
メールアドレスの方はそんな p sonnap アットマーク数字の 0438.jp です。
うん、
ツイッターもやっていて、簡単な質問だったらそこで答えちゃったりもしているんですが、
うん、
そちらで、最近は2日に1度ぐらい、
うん、
コツをつぶやいてたりします。
はい、
アカウントは sonnap、
うん、
最後の p はフォトなので、
はい、
パピプペポの p ですね。
はい、
ブログもやっていまして、そこのコメント欄からも、うん、コメントいただけるんで、
はい、
そっちも活用してみてください。ブログの探し方はひらがなでそんなフォトないっしょと打って検索していただくと見つかるかと思います。
はい、
我々そんなフォトないっしょは姉妹番組がございまして、
はい、
そんなことないっしょ、そんないと呼ばれてるやつと、そんないっとという IT 番組がございます。
はい、
そちらもですね、両方ともひらがなで検索していただければ見つかると思うので、
うん、
ぜひぜひお聞きになっていただければと思っております。
よろしくお願いいたします。
あとお知らせは、この番組の BGM は鉄道芸術製作所さんの楽曲を使用させていただいております。毎回ありがとうございます。
ありがとうございます。
そこで告知も終わりました。
はい。
なんとか10回こなしましたね。
しましたね。
また11回から頑張っていかないといけないなと、
ね。そうですね。
思っておりますが。
はい。
はい。ということで、うん、来週も聞いてほしいなと思っております。はい、お送りしたのは吉安と、
早くカメラ帰ってこい、寂しいぞの斉藤でお送りいたしました。
ではでは、また来週。
また来週。また便利なストラップや綺麗なストラップなどなくても困らないがあると便利なこのも。もう一回いきます。あると便利な子供。子供じゃねえよ。
よしよし。
はい。